藤沢歴史探訪、今月はモースと江ノ島をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは、新江ノ島水族館の館長でいらっしゃり、そしてモース研究会代表を務めていらっしゃいます崎山さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、3週目、今日はですね、先週ちょっとお話をしていただきました臨海実験所についてちょっと詳しくお話を伺っていこうと思います。江ノ島にあったということなんですけれども、江ノ島島内どのあたりにあったんでしょうか。そこから今日はご紹介いただけますか。
はい、モースが作ったとか、置いた臨海実験所なんですけども、江ノ島の参道に入るところに青銅の鳥居があります。その手前を左に曲がったすぐのところにモース臨海実験所あと推定地というのがあります。そこは恵比寿屋旅館さんの駐車場脇ということになります。実験所の跡地については長い間議論がありまして、そして今現在の場所に特定されています。現在は棒状の記念碑とプレートが設置してあります。モースが来た当時、臨海実験所にした建物というのは水際というか、海の際にあった漁師の納屋だったんですね。で、その後明治の頃から埋め立てが行われまして、特に昭和の東京オリンピックでは広く埋め立てられましたので、今では内陸といいますか奥まった場所になっております。青銅鳥居の横の通りがですね、海岸線だったということなんですね。この通りから北側と東側が海だったっていうのは、今の様子からちょっとなかなか信じられない状況ですね。
まず私も声がえって出ちゃったくらいですね。そうだったんだという、歴史をたどっていくと、変化してきた場所っていろいろありますけれども、江ノ島もそうだったんだっていうことが崎山さんの話を聞いて思いましたし、そこにある意味とか、そこなんでそこに設置されたのか、やっぱりね、そういったものって今だからこういうふうになっているんだよっていう、こう意味があるということね、一つ一つぜひですね、今月そして今日もお話を伺いそうなので、皆さんしっかりと聞いていただきたいと思います。さあ、そのですね、臨海実験所なんですけれども、この江ノ島でどのような研究が実際に行われていたのか、ご紹介いただけますか。
はい、日本初、太平洋岸初という江ノ島の臨海実験所では、モースが来日の目的としていた三味線貝の最終調査が行われました。残念ながら今では三味線貝の仲間はちょっと見ることができないんですけども、またあとアメリカでですね、動物学の教育と研究に標本の整備が不可欠だということをよくモースは知っていたんですね。ということで、東京大学動物学教室のために海産動物の標本を江ノ島で採集して充実させたということになります。で、この年モースはアメリカに一時帰国するんですけども、その際にそれまでに採集した標本をアメリカに一部持ち帰って、友人の専門家に同定を依頼したり、重複品を交換して、またそれも東京大学用の標本として入手して持ち帰ったということなんですね。そのためアメリカの博物館にはモースが採集した標本類が残っていると思いますので、チャンスがあれば見に行ってみたいなというふうに思います。で、その中の一つ紹介しますと、近海で見られるイカの仲間で、マメガミミイカという小さめのイカがおります。学名がですね、ユープリムナモルセイっていうんですけども、後の方の出生名という方がですね、モルセイっていうんですけども、スペルは MORSEI ということで、モースの名前が懸命されたようなんですね。もしかするとこの時江ノ島で採集したものの一つかもしれません。
なんかちょっと夢もロマンもなんかありますね。そのものがやっぱりその標本で研究には大切だということでね、モースさんはもうしっかりと分かっていたということで、もしかしたら江ノ島のものがといった話も出てきましたけれども、それってやっぱり時代を経て残っていくものの一つであったりしますからね。やっぱりそれはそれで本当にそこでも歴史が刻まれているんだなと思うと、ちょっと気持ちがじんわりしてくるところがあるんですけれども、そもそもモースはなぜこの三味線貝を研究していたんでしょうか。これどういった理由があったのか、ご紹介いただけますか。
はい、モースが生きた時代というのは、1959年に出版されたダーウィンの種の起源という、いわゆる進化論に対しての研究が盛んに行われていた時代なんですね。当時の学者は進化論論証のためにさまざまな生物を比較検討することを行っていました。特に海にはいろいろな動物群が見られますので、 そのために海での研究は盛んに行われてまして、世界で臨海実験場もいくつか建設されていく時だったんですね。モースは元は貝の仲間をよく研究してたようですけども、三味線貝ですね、腕足類も研究対象としていまして、1962年頃から腕足類に関する報告を出しているようです。そしてこの腕足類と他の動物群との類縁関係をさらに調べようとしていたようですね。でそのためにはいろいろな種類の腕足類を手に入れたい。でモースがいたアメリカの東海岸というのは腕足類が少なかったというところで、この腕足類がたくさんいる地域、その一つが日本近海だったということですね。このことについて知っていたモースがですね、もう知っていたんですね、事前に。そういうことで日本に来て腕足類の研究を考えるようになったということになるんですね。
いろんなつながりがあって、研究からこの日本に来たということで、日本に行ってみたいなの気持ちで来ていただいて、またその江ノ島で研究が進められたということで、本当に私たちが知っているモースさんって、こんなにこう身近にモースさんっていう、でまた記念碑もあったりして、見ることも触れることもできる場所にいろいろありますけれども、それがどういう人だったのか、江ノ島で何をしてたのかっていったところ、改めてこうやってお話をですね伺ってくると、やっぱりその記念碑に対しても皆さんもね、やっぱり気持ちが熱くなるんじゃないかなって思います。さあ3週目のおしまいですね、この江ノ島に臨海実験所が開かれた意義、どういった点があったのかご紹介いただけますか。
はい、明治になってですね、近代化が進む中でエドワード・モースは東京大学の初代教授となりまして、日本に近代動物学の礎を築きました。最初に臨海実験場を設けた江ノ島をはじめとしてですね、その後も函館とか長崎にも仮設の研究施設を作って最終調査を行っているんですね。でその調査には必ず日本人の弟子だとか、あと研究仲間を連れて行っていました。同行した弟子たちはそこでさまざまな新しい体験をして、調査手法を得得して、臨海実験場の持つ意義とか重要性というのが心に深く刻み込まれたものと思われます。モースはですね、師匠であるアガシーから学んだ Study Nature, Not Books と、書物でなく自然に学べということを日本の弟子たちに伝えたのではないかと、そういうふうに思っております。またこういった調査採集で東京大学は比較研究するための標本が一気に増えたということですね。江ノ島の臨海実験所というのはわずか1ヶ月で閉められてしまって、もう二度と利用されることはありませんでした。でもその後、恒久的な施設として臨海実験所が岬の方に作られました。その東京大学岬臨海実験所というのは、現在でもですね、世界でも何本かの指に数えられるすごい施設でありまして、現在も続いているということになっています。
モースさんって日本人を大切にしてくださってた、弟子をねこう連れて回っていたということを、やっぱり次の世代につなげていくよという意識をしっかりと持って研究を進められてたということ、やっぱりそういった人だったんだなということ、人物としてもやっぱり素晴らしい研究者だったんだなということをですね感じることができました。さあ皆さんにはですね、今月モースさんという方はどんな方、そして江ノ島とのつながり、なんで日本に来たのか、そういったところをですね皆さんに知っていただける、そんなですね1ヶ月になっています。今月はモースと江ノ島がテーマです。お話を伺っておりますのは、新江ノ島水族館の館長でいらっしゃり、モース研究会代表を務めていらっしゃいます崎山さんです。来週もですねこの時間、モースさんについて、そして江ノ島についていろんなお話伺っていきますので、ぜひ皆さんお楽しみに。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。